FM Fuji. Bumpy on Milai Terminal. Milai
Terminal. 知ってる？隣の司法書士。山梨県司法書士会の提供でお送りします。知ってる？隣の司法書士。このコーナーでは私たちの生活に密接に関わる法律の専門家、司法書士の皆さんにご出演いただき、役立つ身近な法律について一緒に学んでいきます。今週は司法書士の住吉俊夫さんにお話を伺っていきます。今回がこのコーナーの最終回となりますが、住吉さんどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。
最終回だって。
お疲れ様でした。
いや
ありがとうございます、
ね、もうこれまで私たちの暮らしや仕事に関する身近な法律について本当にいろいろと楽しく教えていただいたわけなんですけれども、今日は司法書士になるにはどうしたらよいかについて聞いていきたいと思います。早速ですが住吉さん、
はい、
司法書士になるにはどうしたらいいんですか？
ありがとうございます。まずですね、国家試験である司法書士試験に合格しなければなりません。
そうですよね、国家試験ですよね。これきっと難しいんですよね。
はい、比較的難しい試験ですね。近年の合格率は 3% から 4% となっており、国家試験の中でも最難関と言われております。
3% 合格率 3% って本当に狭き門なんですね。
はい、大変厳しい試験ですが、司法書士として仕事をするためには必ず突破しなければならない関門です。でも合格した先には法律の専門家としてやりがいのある仕事が待っているので、チャレンジする価値はあると思います。
いや、法律の専門家としてやりがいのある仕事ができるっていうのはね、すごく魅力的ですし、なんかお話伺っていてすごいかっこいい仕事だなっていうのを思ったんですけど、難関なんだな。ちなみに司法書士試験に受験資格などはあるんですか？
はい、特に受験資格はありません、
うん、
司法書士試験は年齢や学歴に関係なく誰でも受験することが可能です。合格者の中には主婦や理系出身の方、法律とは全く関係のない職業の経歴を持つ方も少なくありません。
あ、そうなんですね。なんか法学部出てないといけないとかあるかと思いましたけどね。違うんだ。
ええ、
試験科目っていうのはどういったものがあるんですか？
はい、司法書士試験の筆記試験では憲法、民法、商法、刑法に関する知識、不動産登記、商業登記に関する知識などが問われます。
いや、もうまさに法律の専門家になるための試験といった感じですね。
はい、そうですね。でも試験科目になっている法律というのは実は私たちの生活や仕事ととても関連が深いものばかりです。ですから意外と身近なことを対象にしてるんですよ。
なるほどね、確かにこれまで教えていただいた法律だったりとか制度っていうのは全て私たちに関わるというか身近な問題ばかりだったなというふうに思ってるんですけれども、ところで試験っていうのはいつ行われるんですか？
はい、司法書士試験の筆記試験は毎年1回7月の第1日曜日に実施されています、
うんうんうん、
そしてこの筆記試験の合格者は10月に行われる口述試験へ進みます。これに合格すると晴れて司法書士の資格者となるわけです。
おお、だから二次試験まであるってこと？
そういうこと
ですね。そういうことですね、はい、でこれ合格後司法書士としてお仕事をするためにしなければいけないことっていうのはありますか？
はい、合格後は日本司法書士連合会や各都道府県の司法書士会などが開催する研修を受講します。
はい、
全ての研修の受講が義務とされているわけではありませんが、実務を学ぶことができる貴重な機会ですので、うん、合格された方には可能な限り多くの研修を受講してほしいです、
うんうん、でもこの実務を始めるにあたって研修が用意されてるっていうのは合格者にとってすごく助かるし安心しますよね。
はい、
そしてこの研修が終わったらすぐに業務っていうのはできるんですか？
はい、研修が終わればいよいよ司法書士として仕事をすることができます、うん、働き方は大きく分けて開業するか就職するかの2 2つがあります。
これいきなり独立開業っていうのもできるってことですか。
はい、は司法書士試験は、まあ、実務か投用試験とも言われ、試験内容そのものが実務に直結しておりますので、合格後すぐに開業することも決して不可能ではありません、開業の場合自分自身で働く場所や時間を決めることができますから、子育て中の方が手が空いた時間に仕事をするということもできます。
なるほど、これあれですね、子育てと仕事を両立したい人にとってはすごく魅力的な働き方ですよね。
はい、またすぐに開業ではなく就職を選んだ場合、多くは司法書士事務所や司法書士法人に入りますが、何年か経験を積んだ後独立開業する方も少なくありません、さらに専門知識を生かして企業の法務部やコンサルティング会社へ就職や転職をする方もいます。
なんかこうすごくいろんな働き方ができるんですね、本当にね。だから自由な働き方ができる上に就職や転職などキャリアアップも見込める、なんかいろんなジャンルで働けそう。
そうなんです、
ね、そんな資格なんですね。
そうなんです、まあ、この資格の専門知識を生かせれば、こういう専門業務ではなくどの業種の会社でも、まあ、通用するというか
ですね、
生きるということになります、ですが近年司法書士試験の受験者が減少傾向にあります。
あらま、そうなんですか。すごく魅力のある資格なのに。
そうなんです。それから若い合格者の割合自体も減っているというデータもありまして、現在山梨県司法書士会でも20代の会員がいないんです。
おー、ということは今20代で司法書士になったら山梨県では最年少ですね。
そういうことになります。若い方には職業選択の一つとして司法書士というものを知っていただきたいなと思います、
まあ、ここまでお話伺って、確かに、ね、難しい試験だと思いますが、一年発起して取得を目指すっていうのは申し分ないというか、なんかすごい可能性が広がる資格ですよね。
ありがとうございます。
若い皆さん、司法書士目指してみたらいかがですか。
PR していただきありがとうございます
いやでも本当におすすめ。
ありがとうございます。
手に職だし。
そうです ね。どうですか。
どう私ちなみに30歳今年31なんですけど、最年少いけます。
実は僕が今34歳なんですけど最年少です。
おそっか、
そうです、ね、今から4年かけても最年少です
そういうことですね。
そういうことですね。
なるほどなるほど、はい、ちょっと考えようかな
司法書士の仕事は、まあ、地味なものがまあ多いですが、私は社会にはなくてはならない素晴らしい職業だと思っています。市民の皆さんのために何か役に立ちたいという熱い思いを持っている方には、ぜひこの司法書士試験に挑戦されることを強くお勧めして、本日のお話を締めたいと思います。
はい、その山梨県の若い司法書士さんがね、これからたくさん誕生して活躍されることを私も願ってます。
ありがとうございます。
今週は司法書士の住吉俊夫さんに、司法書士になるにはどうしたらよいかというテーマでお話を伺いました。住吉さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
司法書士は登記、相続、遺言、成年後見、債務整理などさまざまな法律相談を受けることができます。相談センターの連絡先は 055-253-2376、055-253-2376です。お気軽にご相談ください。なお、今日の放送の様子は番組終了後になりますが、番組ブログに音声データがアップロードされます。聞き逃してしまった方、もう一度聞いてみたい方はぜひアクセスしてみてください。知ってる？隣の司法書士でした。知ってる？隣の司法書士、山梨県司法書士会の提供でお送りしました。 FM Fuji 83.0 and 78.6 and 80.5